ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第503回です。
10月20日は京都競馬場でクラシック最後の一戦菊花賞が開催されます。これに伴い来場者が通常よりも多くなることが予想されるわけですが、通信キャリアもそのあたりは対策をしているようです。 NTT ドコモは常設の基地局設備に加え移動基地局舎を派遣。今回は品質改善の対策としてマルチビームアンテナを使用して 5G と 4G の大容量化、マッシブマイモユニット、MMU を併用することで快適な通信を維持するとしています。
MMU とマルチビームアンテナを併用するエリア対策は、関西では初めて実施されるそうです。また競馬場に移動基地局舎を持ち込んだのも今回が初めてとのことですが、これは春の天皇賞でのネットワーク状況を踏まえて決められたとのこと。昨今はメールや SNS の利用だけではなく、競馬場への入場や馬券の購入、ウェブの競馬関連コンテンツの閲覧などでもスマートフォンを利用する頻度が増えていることから、ネットワーク強化の重要性を認識されているようです。
中の人としては、51年ぶりのダービー馬による2冠がかかるダノンデサイルに期待する菊花賞、勝てば父エピファネイアとの親子制覇など記録もかかっているので楽しみにしていますが、同様の競馬ファンも多いと思います。そんな現地で固唾を飲むファンの皆さんの通信環境を支える努力がされているということで、 NTT ドコモはじめ通信キャリアの皆様のご尽力には頭が下がります。イベントごとにトラフィックの増減の具合は違うでしょうから、調整は毎回大変そうですね。それでは今回のニュースです。
エレコムは USB Type-C ポートを備えた機器で使えるUSB10GBps 対応の外付け SSD を10月中旬に発売することを明らかにしました。容量は 250GB、500GB、1TB でマグセーフに対応しており、iPhone の背面に固定することができます。エレコムは撮影などの邪魔にならない位置に収まるだけでなく、デスクに置いても安定感のあるデザインとアピールしています。本体にケーブルを内蔵、コネクターは L 型になっており、取り回しやすいよう配慮されています。外装はアルミ素材、質感の向上が図られている一方、iPhone に接する面はプラスチックになっており、くっつけても傷つきにくくなっているとのこと。データ転送速度は読み込みは毎秒 1000MB、書き込みは毎秒 980MB とのことで、4K60fps のプロレス動画を撮影しながら直接保存することができるとのことです。iPhone 以外にも USB Type-C 対応のデバイスと接続して利用でき、パソコンや家庭用ゲーム機などでも使えるとのこと。エレコムのウェブサイトでは、 購入者向けに Windows および Mac 対応のセキュリティソフトを配布しており、無償で利用することができるとのことです。
iPhone で高品質の動画を撮影しようとする場合、外部ストレージを接続して保存しないといけませんが、一般的なポータブル SSD を使うとケーブルの取り回しや本体の固定がちょっと面倒くさいことがあります。マグセーフに対応した製品はいくつか出ていますが、今回は国内メーカーからの発売です。ケーブルが内蔵されていたり、コネクターが L 型配置ということで取り回しやすさに配慮されていますし、使い勝手は良さそうです。一つ気になったのが使用時の発熱ですが、これは筐体がアルミ素材とのことなので、放熱性は期待していいんでしょうか。
アップルは新しい iPad mini を発表しました。10月15日から予約受付を開始、10月23日発売です。アップルの AI、アップルインテリジェンスやアップルペンシルプロに対応。ストレージは 128GB、256GB、512GB の3種類。ボディカラーはスペースグレイ、ブルー、パープル、スターライトの4色。プロセッサは iPhone 15 Pro シリーズで採用された A17 Pro を搭載。前のモデルから一気に2世代パワーアップしましたが、それ以外のスペックについてはディスプレイ、カメラなど前のモデルから変化はありません。とはいえプロセッサが刷新されたことで、USB-C ポートは最大 10Gbps、モバイル通信は 5G、Wi-Fi は Wi-Fi6E、Bluetooth は 5.3 にそれぞれアップデートされています。
外観上の変化はなく、実際にディスプレイやカメラのスペックはほぼ先代モデルを引き継いでいる新しい iPad mini ですが、プロセッサを iPhone 15 Pro シリーズと同様にすることで、Apple Intelligence や Apple Pencil Pro に対応するだけではなく、内部のスペックを大きく引き上げています。今回はスペックアップしながら先代モデルよりも値下げになりましたが、先の円安に伴う値上げの前の値段に戻っただけという意見もあります。しかし性能向上を考えるとお得感はあるのではないでしょうか。なお今回のセルラーモデルはナノ SIM カードスロットが廃止され、 eSIM のみになったとのこと。 iPad 同士や iPhone からの機種変更であればクイック転送を利用できますが、 Android からの機種変更の場合、eSIM 再発行などの申し込みが必要となるため、事前の用意が必要ですね。
イギリスのナッシングテクノロジーは、Android スマートフォン、ナッシングフォン 2A のコミュニティエディションを、日本時間の10月30日20時に発表することを明らかにしました。コミュニティエディションの開発は、今年の3月以降、約半年にわたって進められてきたとのことで、ナッシングフォン 2A の外観や待ち受け画面、パッケージなどのデザインを募集してきたとのことです。本プロジェクトはナッシングと、ナッシングが運営しているユーザーコミュニティの競争プロジェクトで、ナッシングはコンセプトの背景として、企業とコミュニティの境界が曖昧になり、共に同じ方向へ進む未来を信じているとしています。将来的にはナッシング OS にコミュニティがコードを提供したり、製品の開発に携わる可能性にも触れられています。
今回の製品はアーキストとコラボレーションして、背面のグリフインターフェースの光り方やオリジナルの壁紙、パッケージデザイン、マーケティングで通常モデルと差別化したものを発売するようです。また今後ユーザーコミュニティとコミットした製品が出る可能性があるというのはちょっと楽しみです。 今回の製品も蓄光素材のような色合いで背面が光るようなのでちょっと面白そうです。
Google は同社のピクセルシリーズ向けに Android 15の配信を開始しました。セキュリティ機能の改善のほか、カメラやメッセージアプリなどの機能改善が図られているとのことです。 AI による盗難検知ロック機能では、 SIM カードの取り外しやデバイスを探すの無効化など、窃盗犯が狙うような設定項目に認証要件を追加し、複数回失敗するとデバイスがロックダウンしリセットしづらくしているとのこと。また、銀行アプリなど機密性の高いアプリをプライベートスペースに置くことで、他のユーザーから見えなくすることができるとのこと。プライベートスペースのアプリは、アプリリストや最近使用したアプリの履歴、通知、設定にも表示されなくなり、アプリは追加の認証をすると確認できるようになるとのことです。フォルダブルタイプのデバイスやタブレットのような大画面のデバイスでは、タスクバーを画面にピン止めできる機能が追加されました。画面レイアウトのカスタマイズや、よく利用するアプリをピン止めできるため、生産性向上が期待できるとしています。また、よく利用するアプリのペアを登録しておくと、ショートカットにタップするだけで、そのアプリをいつものレイアウトで開くようにできるとのこと。分割画面でアプリを開けば、ドラッグ&ドロップでアプリ間のファイル移動が簡単にできるとのことです。メッセージアプリの衛星通信対応、カメラアプリでの暗所撮影時のコントロール性能向上など、様々な機能の追加や改善が実施されています。
Android の最新バージョンのリリースです。様々な機能強化、機能改善が行われているようで、中の人はこれから触るのでどうなっているのか楽しみです。今回は先行してピクセルシリーズからですが、今後他の Android スマートフォンでも順次 OS のアップデートで提供されるでしょうから、使える端末はこれからどんどん増えていきますね。
Xiaomi Japan は大型ディスプレイを搭載するスマートフォン Redmi14C を発表、同時に発売しました。ボディカラーはスターリーブルー、セージグリーン、ミッドナイトブラックの3色展開。 Redmi C シリーズでは初めてガラス製の背面パネルを採用、中央のカメラ周辺部は円形のパーツで囲まれています。ディスプレイは 6.88 インチ、リフレッシュレートは最大 120Hz 駆動、ティフラインラントの低ブルーライト、フリッカーフリー認定に対応、没入感のある映像体験および視覚体験を楽しめると謳っています。メモリーとストレージの組み合わせは、メモリー 4GB、ストレージ 128GB と、メモリー 8GB、ストレージ 256GB の2種類、いずれもメモリーを仮想的に 16GB まで拡張できるとのこと。スムーズなシステム動作、アプリの高速起動などを実現するとしています。カメラはアウトカメラは5000万画素、インカメラは1300万画素で、 Redmi12C よりアップデート。暗い場所でもクリアに撮影できるナイトモード、顔全体を美しくする美顔アルゴリズムを備えるとのことです。チップセットはメディアテックのヘリオ G81 ウルトラ、 OS は Android 14をベースにした Xiaomi Hyper OS、 SIM カードスロットはナノ SIM のデュアル 3.5mm イヤホンジャックを搭載し、 FM ラジオにも対応しているとのことです。
Xiaomi の低価格製品の最新モデルです。ボディカラーのスターリーブルーは、星が散りばめられた夜空のグラデーションを表現したとのことで、 星空を長時間露光した写真のようなデザインが非常に特徴的です。中華系のエントリーレンジの製品は画面サイズが大きい傾向がありますが、このモデルもご多分に漏れずという感じです。ディスプレイを長時間見た時の負担を軽減する仕様や内蔵スピーカーの音量アップなども謳われていることから、動画を視聴するユーザーが多いのでしょうか。
UQ モバイルは新料金プランの込み込みプランプラスを発表、11月12日に提供を開始することを明らかにしました。既存プランの込み込みプランと同額の月額3278円ですが、通信容量は 30GB に増量しています。込み込みプランのユーザーが込み込みプランプラスを利用する場合、料金プランの変更手続きが必要です。特典として通信容量を 10% 増量するキャンペーンも実施され、33GB 利用できるとのこと。10分以内の国内通話であれば追加料金なしで通話し放題となり、通信容量も余れば翌月に繰り越せるとのことです。なお、込み込みプラン、込み込みプラン、データもっと増量キャンペーンの新規受付は11月11日で終了するとのことです。また、KDDI のオンライン専用料金プランのポボ 2.0 では、10月18日から新たなトッピング、新1年間トッピングの提供を開始しました。有効期限は365日間、360GB で 26,400 円となり、1ヶ月あたりでは 30GB を 2,200 円で利用できます。合わせて、1年間トッピングデビュー割として、auPAY の残高が 10% 還元されます。初めて1年間トッピングを購入する人が対象で、2640円相当の還元になるとのこと。ただしデータ専用プランでは対象外。KDDI は1ヶ月あたり 30GB を実質1980円で利用できるとアピールしています。
アハモの 30GB への増量に対抗したのか、KDDI が早速動いた感じです。アハモよりもお得感を打ち出すことで対抗していますが、最近のドコモの通信品質の低下と合わせて、確かにちょっと揺らぎますね。今回のニュースは以上です。
次回のゆくもばの配信についてのお知らせです。来週10月26日は配信をお休みさせていただきます。
次回第504回の配信は11月4日を予定しています。一週お休みで配信間隔も変わりますので、ご注意願います。第505回以降については、現時点では通常通りのペースで配信を予定しています。
12月以降のスケジュールについてはまだ確定していませんが、今回ほど頻繁に休止などをする必要が発生することはないのではないかと思っています。というより、そろそろ落ち着いてほしいです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、 過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。